で、ほんで、なんでこの項目増やしていくのっていう話。はい、なんででしょうか、専門家たち。なんか一個ずつ増やしていくわけじゃん。
難易度が上がってる。
え、増やす理由ですか。
うん、そう。
なんかお客さんを絞るとか。
いや、大事だと思う。顧客を絞るの大事。でも全ては結局制約率を上げるためなんですよ。制約率って意味わかりますか。
はい。
どういう意味ですか。
しっかり取れた。
あ、そうだね、
はい、
テレアポの人だもんね。確かに。でもそういうこと、案件獲得というか、ね、そこはどこを制約にするかはね、置いとくけど、例えば今の普通にね、このリストを取るっていうところがちゃんと目的だったら、じゃあインスタ運用をしてちゃんと LINE に登録してもらうっていうのを一個の目標にしたら、別にそれも一個の制約。でも今回の話でいうこの制約っていうのは、商品購入の制約ですね。お約束というか、まあ、契約みたいなものです。で、これを一個一個増やしていくことによって、別に面談挟んで面談で売るみたいな感じでも別にいけんならいいんだけれども、より自分の手から離れていって、さらにその制約率を上げるために一個ずつ項目を丁寧に増やしていくんです。で、私はその打率とかその命中率を上げていくことこそが販売動線の構築だと思うし、それこそがマーケティング。だから私はマーケティングとは命中率であるって言ってるのはそういうことですね、っていう感じです。で、あとはそれぞれあるじゃないですか。じゃあ特典って何のために入れるのみたいな、なぜ見えないでしょ。
特典を入れる理由ですか。
だってただ登録してもらえばいいじゃん。
なんかお得感を感じて、なんかよりこう、なんていうの、アクションを起こしやす
い。いや、まさにそういうことです。そのリストの登録を、あれ、カンニングした今日優秀だね。
カンニングの専門家みたい
になってでもそういうことね。LINE とかのリスト登録を加速するために特典が必要なわけで、なぜリスト登録させるのか。別に Facebook 見てくれるならいいじゃん、 YouTube 見てくれるならいいじゃん、 Twitter 見てくれるならいいじゃん、まあいろいろあるけど別にいいんだよ、それでも。でもよりそのちゃんと教育するためにリストっていうのが必要なんです。わかります？
教育、
まあそのまあそれをが多分哲学を伝えていくとかそういうことかな。教育っていうとちょっとイメージが悪いのかもしれないけど、まあそういうことです。ちゃんとその育てていくんです、人を。そのためにはそうね、ちゃんとそうしていかなきゃ。メルマガでもいいし、まあ、今のは LINE が分かりやすい。で、さっきもなんかちょっと著作権的なね、音楽でバンされるみたいな話したけど、そんなのはザラにあって、そのインスタでどんだけフォロワーがいたとしても、まあ、例えばなんかその外部サービスに飛ばしてなんか売り上げを作るってことは、例えばインスタグラム側からするとずっとインスタにいてほしいよね。ずっとインスタにいたらいろんな広告見てくれてってなるけど、どんどんバンバン外に飛ばして、じゃあ LINE 登録、それ自体が悪いわけじゃないんだけど、そういうのをガンガンやってると、この人はインスタからその外のメディアに、ね、YouTube にばっか流してるよねとか、そういう人はいらない、バーンって切られる可能性全然ある。だから YouTube であってもインスタであっても、そういうことだよね。しかも多分一旦ゼロになったら、じゃあ3万人フォロワーいたとして、明日からゼロで解説したら、そのファンが即刻3万人戻ってくるかっつったら、やっぱそんなことはない。ある程度そのアカウントを育てるのは時間がかかるし、そのアルゴリズムっていって SNS ごとのその特性特徴みたいなのは日々変わっていくし、だからちゃんとリスト取りましょうって。で、なんかその業界的には最終というか一番最初に取らなきゃいけないのはメールアドレスって言われている。大事でしょ。
大事ですね。
まあ結局、うん、なかった時にそうフォロワーをもう一回集めるってやっぱほぼほぼ不可能。でもメールだったらダイレクトに届けられる、うんうん、今ブロックされたりとかしたらもちろんそれはできないし、メルマガとかも解除されてももう一回悪用するとかそういうのを使うのはもう法律的にアウトだけど、だけどやっぱりそこは必要だから LINE は、うん、まあ、最近、まあ、登録しやすい、みんなが使ってるからそうなってるだけだけど、まあ、それすら別にブロックはされられる可能性はあるけど、だけど SNS 直よりかは LINE アットというか LINE 公式とかでも持っておくのが大事ですね、うん、でさっきも言ったけど動画教材というかはちゃんと自分について知ってもらう必要がある。この人は信頼できるなっていうのをちゃんと顔を出して話して哲学を語って伝えていき、まあその上で言ってることにも例えば一貫性があるなとか、いや知識が幅広いなとか、この人だったら大丈夫かもしれないっていう、まあ、買う人からしたら何でも投資だしギャンブルみたいなもんだからね、やってみなきゃ分からんとこがあるから。でさっきの説明会に対してはちゃんと商品について今度知ってもらう。でこの順番も大事なんですよ結局。なんか今までも例えばメルマガ書いた時になんだっけ、サイモン・シネックのなんだっけ、あ全然頭出てこない、
顧客はなぜ、
そうそうそう、うん、そうそう、なんか
ありましたね、
そう、
なぜが大事なの、
物を買ってんじゃないよっていう、そう、うん、何に動かされるのではなく、うん、なぜに動かされるんだよねっていう、うん、でその商品購入を決める決定的なものはやっぱり商品の機能とかそういうものではなくて、もっと言ったらこれは、まあ、これはその前に信頼をちゃんと得るために自分のこと知ってもらおうねって言ってるけど、最終顧客が判断するのはやっぱなんとなくというか、根拠はもちろん自意識ではあるんだけどなんとなくだし、そこを決定してるっていうのはすっごい曖昧な脳なんだよね。その脳の中もすごい内側って本能的な部分 で今こう世の中とか言語とかあのいろんなものが発達してきて、なんか増設されてその機能効果とかの方に行ってるけど、そもそもやっぱり内側のそのなぜの部分が大事なんで、ちゃんと動画で販売者自身に知ってもらって、その哲学を伝えた上で商品について知ってもらう説明会が必要。でアンケート導入とかはそれを書くのってめんどくさいじゃん、うん、でそれを書いてまで受けたいんだなとか、そういうのが大事なんでアンケートとか入れますみたいな感じですね。で面談はもうあの作り上げた上での面談ね、
うん、
この面談はちょっと違うんだけど、でもこの段階まで来てる面談ってもう最終確認なんですよ。もう着席してる時点で買う前提だって、アンケートまで書いてで特定をただ受け取ってもらって逃げたんじゃなくて、ちゃんとその LINE の登録の中の特典、そのさらなるいろんなものまで見てくれて、で販売者についてもちゃんと知ってもらい、商品についても知ってもらった上で感想をくれて、もう例えばそこには買いたいですって意思があるとか、その状態で最終的な面談はもう意思の確認だけなんで、そういうふうなこの販売路線を構築していれば大丈夫ですっていう、まあ、これが最終形態なんで、これをだから端っこからやっていくだけ、自分はどの段階なのかっていう。であとはあこれはちょっと SNS の段階から入ってるけど、どこでエラーが起きてるのっていう、 LINE の登録増えるけど売り上げ上がらないとかあった時に、じゃあ動画見られてるとか、じゃあ視聴されてるの、回数は回ってるのとか維持されてるのとかね、そういうのはチェック必要で、その前にそもそも自分の動画に対してじゃあフォロワーってちゃんと反応してくれてるのかな、反応してないとしたら、まあ例えば発信の切り口が違うみたいな、もっと稼げる方法が知りたいのになんかそういうのじゃないよねみたいな、わかんないけどね、それは何を求められてるのかとか、どんな人と共に生きたいのかが大事なんでっていうあれにもなってきます。 でちゃんと、LINE とかの登録数増えてますか、増えてないとしたらその手前のじゃあ特典が弱いよねとか、特典の内容がフォロワーが求めてることとずれてるよねとか、あなたの哲学とずれてるよねとか、っていう感じで動画視聴されてる、されてないとしたらその動画視聴、まあ動画の内容が悪いとか、まあそのあなたとマッチしてないとかフォロワーとマッチしていないとか、まあそういうことで、動画見てるけど面談に申し込まれてない、動画はじゃあ再生されてるけど申し込まれてないだとしたら動画最後まで見える構成になってるのとか、感じかな、とかあのちゃんとその全然大丈夫です最終面談に申し込まれていないとしたら面談に申し込んでくださいねってちゃんと言ってるかとか、この動画を見たら、最後まで見てくれた人ね限定でちゃんとあの一人一人にもお話しする機会、まあ、それぞれによってなんか状況も違うと思うんで一人一人お話を聞かせてもらいますよっていうのをちゃんと言ってるかとか、でそれやってる上でちゃんと購入されてるかとか、っていうどこでエラーが起きてるかチェックをするっていうことですね、さっきのこの段階において。で何回も言うけど作って売れりゃいいんだけど、売れる率を上げるためにちゃんと面談挟みましょうとかリスト構築しましょうっていう話なんで、でそんでどこがエラー出てるのっていう話ね。でここどうしよっかな、売り上げを爆上げするためには言わなくてもいい気がする、気が向いたらちょっと話すかもしれないけど、まあこれはどっちかというとちょっと商品構築とかもいろいろ混ざってくるんで一旦飛ばします、ちょっとこっちの方が大事なんで話します。でさっきから最上の棚作ってねも言ってるけど、ちゃんと試せる商品あんのとか、そもそもモニター取らなきゃいけないわけじゃないけど、そのまま販売できてるんだったら何の問題もないんだけど、じゃあなんでモニターが必要なのかっていう、カンニングの専門家いやなんでモニターいると思う、目悪いと思うんで別にこの人が
その商品を必要と している人がいるかどうか
が、いやそれだとねもう構成ミスってるね、そこはもうテストじゃダメないよね、
あ
今のちょっとむずいと思うけど、そもそも必要としている人がいるかどうかをテストするっていうことだって、もう商品作っちゃってるわけだから、その時点で商品の構築が甘いというか、マーケットインにもプロダクトアウトにもなってないっていう、マーケットインは市場がある前提でそれを置きに行くわけじゃん、でプロダクトアウトは商品置きで売っていくんだけれどもこの商品はちゃんと売れんのかな、魅力あんのかなの状態で作って出してもダメよね、まあ、今の話で言うとね、そのモニターっていうのはちょっと違うかなっていう話、
モニターは自分の最大のパフォーマンスを見てもらうみたいな、
ああなるほどね、でもモニターの価格じゃ最大のパフォーマンスは出ないかもしれない、いや草刈り1万円で最近やった0円の時とどっちが最大のパフォーマンス出ますと、あ別に0円だからどうこうじゃないんだけどね、
あそういう、
まあ、最大っていうのが低かっただけです、自分のパフォーマンスを評価してもらって、いやそれはマジであると思う、でもいくつか書きました、はい、まずは例えば阿部がこれから、便利屋のやり方をみんなに教えていきますって言った時に、阿部は1年間で仮にじゃ100件取れました、とするじゃん、その時に私は100件取りましたって言ってもいいんだけど、あなたも必ず1年で100件取れますよって言えるっていうところね、それは 分からないんですよ。だから自分が、それはある意味じゃ便利屋が自分の専門領域だとしたときに、で専門家だからやっぱりそこまで取れたっていうところがあるね、うん、そうなったときに自分が出せる成果と目の前の人が出せる成果ってやっぱり全然違う、ね、だけどどんな人でもこのくらいの期間があれば最低このくらいは取れるっていう、その再現性をちゃんと発見するためのテストみたいな、うん、感じです。意味わかる？
難しい。
難しい。じゃあ俺があれよね、草刈りで何件も一日依頼こなしてた、
うん、
それが同じ風に阿部ができるかって言われた時に、
うん、
じゃあジモティの投稿の文章を俺と阿部が同じ風に書けるか、
うん、
書けない、うん、ってなった時にそこには再現性が、
うん、
同じ再現性が生まれないというか、
うん、
あとはじゃあその行動量とかで、例えば行動範囲とか動ける時間、阿部じゃあ個人事業でやってて専業でそこに便利屋にかけられる時間、草刈りにかけられる時間はいくらでも上げられる1日で、でも阿部は週末の2日間と仕事を普段終わった例えば2時間しか営業活動ができないってなった時に同じ再現性を出せない、うん、だからそこをどのくらいの行動量でどのくらいの数字が出せるのかとか、それは問い合わせ数とか売り上げとか実績、まあ、その件数とかね、うん、まあそういう感じ、うん、だからそのずっと言ってるけど教えるっていう立場に立つとそこができるようになるというか、そこのテストができるからみんなに教えるやつ作ってねって言ってるって感じですね。うん、はい、それが1個目の自分の成果と相手の成果ってところですね。で2個目はあなたの商品の魅力の断定です。これはなんか機能とか効果、うん、的なもの、例えば、2時間あったら何平米は綺麗になりますとか、うん、それは草刈りだったらそうじゃん、わかる、まあとかね、その教える系だったら、初めての、受注商品の申し込みが来るまで3ヶ月あれば余裕を持ってねきっとできると思いますっていう、あごめんこれは魅力だからちょっと違うか、まあでもそれはそっか、うん、まあまあそういう感じね、自分の商品のいいところ何、機能何なの、効果何なのっていうのをちゃんとモニターを通して断定する、言語化するっていう感じ。
それは数値で表せた方がいいです、
うん、定量的なものの方がいいですね、
うんうんうん、
例えば何か思い浮かんだのは、
例えばその講師養成講座作ります、うんうんうん、もう全然経験なくても、 もう講師として自信を持って活動できるくらいの知識を私はあなたに詰め込みますっていう、
うんうんうんうん、
だけどじゃあ募集したところで来るかどうかはまだちょっとわからないっていうか、
うんうんうんうん、そこの逆に言ったらそこを前に出す必要がない、その、うん、今の部分で言ったら、わざわざできないことを言わなくてもいいと思うんだよね、
うんうんうん、だからまあ
だからその、うん、そこを
断定できることは、
うん、そうそうそう、
日本トップレベルの知識を私はあなたに詰め込むことができます、
しかも最先端の
最先
端根拠は私はこれだけの新しい最新のやつを、うん、
分
か
んないですよ、
学んで、
で
この分をそうそうそう、このボリュームをこのぐらいのものにして、そこをちゃんと言える、何万字のやつをこのぐらいにしてこれぐらいに凝縮しましたみたいな、
あ何時間かかるものをこれだけ凝縮して効率的に学べると、
うんうん、そうそうそうそう、
だから実践力がすぐに身につくっていう感じですか、
うん、だから例えばその翻訳した多分、例えば100時間かけて翻訳したってことは、うん、もう100時間カットしてるのと一緒だね、カットしてるっていうのは時間飛ばして早送りしてやってるのと一緒だから、でその分そうそうそう販売する時じゃあ終わることはそういうふうにこう時間を短縮できるから よりその商品構築とかに時間かけられますよね。販売お客さんとの関係性とか作るのに時間かけられますよねとも言えるしとか、まあそういう感じかな。
そういうところです、
うんうん。まあ、つまりその自分の本当商品の魅力で機能効果側面に関しての言い切ること、うん、
そうです。
そうそう、それがめちゃくちゃ大事です。うん、でこれもちょっとさっきの話に似てるけど、自分の中にある仮説をちゃんとそれによって定義化できる、うん、それはどのくらいの時間とか期間とかお金を投じてこのくらいの数字になりますとか、その、まあ、ちょっとさっきの話とすごく似てるかもしれないんだけど、例えばどうだろうな、まあ安倍、あ、じゃあどうしようかな、難しいな、あ、じゃあなんか、じゃあホームページで集客できますとかだとしたらね、仮にね、じゃあなんか一緒にブログ書くの手伝いますよとか言って、3ヶ月あれば一緒に伴走して10記事20記事ぐらいいけるかなみたいなのを思ったとしてね、ゆう子があの記事できてますかチェックしますねとかいうちゃんとコミュニケーションをやった上で、あなたのホームページの中に3ヶ月で20記事一緒に入れますみたいないうのを言った時に、何も書いたことない人と今までブログずっと書いてた人ってやっぱ違うじゃん。でも何も書いた人ない人でも3ヶ月一緒にやればある程度書き方も分かって20記事ぐらいだったら入れられそうだなとか、そういうのをテストするみたいな、うん、みたいな感じかなという感じです。で一番最後にあなたの商品の評判はっていうふうにあるけど、まあ評、まあ一般的なことかな、これは。つまりその声を、お客様の声を集める的な、うん、だからモニターの段階の時に言えることは、ちゃんとその再現性をチェックして、この機能効果もそうだし、自分の中にあるかかりそうな期間とか、そのこのぐらいの時間を、このぐらいの予算を投じてこのくらいの数字が出るとか、その仮説をちゃんとバンって、もうこれも断定なんだけど、定義化した上でそれにちゃんとお客さんの声をつけていくのがモニターの時やることです。でこれミスると、モニターの位置づけをミスると、いつまでたってもモニター価格だし、いつまでたっても本ちゃん商品売れないです。で大抵どれか抜けてるはず、人によって出る成果が違うということを理解できていない。自分もできるから、いや、たまちゃんが仮にさっきの80万の売れたとして、あなたも80万の売れますよっていう言えるか言えないか、それは相手の行動力とか、そういうのによって変わってくるから、ちゃんとその全くやったことない人は申し込まないんでこないと思うけど、そのね、ローオタクと一般人の差があるんですよ、明らかに。その乖離をちゃんとこのぐらいまでだったらいけるなっていう、その再現性をちゃんと取っていくこと、あとはここら辺をちゃんと言い切れるようになって、ね、言い切ってないから申し込めない、
言い切る、
そう、わかりました、
はい、わかりました、
うん、本当に、
はい、本当です。
1時間やって何枚ぐらいもらえるんですかって言われた時に、最低でも30から50ぐらいはまあいきますねっていう、そこら辺のラインを、まあ、それは今のは写真の数とかだけど、ちゃんと言い切れる状態になってることが大事って、ね、それをちゃんとモニター機にやりましょうねっていう話ね、
うん、
で言い切ってないことが多いと申し込みづらいよね、うん、それだけっすね。
あ、
そうそうそうそう、新EAの人
やっぱりある程度なんかこう できてる状態でだからやるのが、だからモニターなんだっていう、
あ、さっきのね、あ、そうね、まあ、もう一応テストではあるね、モニターも、だけどこの辺をちゃんとテストしないと、モニターって意味ない、
うん、なんかこうふんわ
わりしてる状態で やろうとしてることが多いなと思って、ね、モニターっていうのは、う
ん、これ売れんのかな、需要あんのかな、うん、ではないね、うん、ここら辺を自分の中で仮説があるものをちゃんと検証していくためにモニターを取る、うん、でそのために必要な数、サンプル数が5なら5だし、10なら10だし、でこれでいけんなってちゃんとなった時にここら辺を全部言い切って、
だからこれをなんかしっかり踏んでないから余計に自信がないにつながるんだなって思いました。
でなんか前モニター価格でやっててあれやったんだけど、本ちゃん価格にして売れないから、でも値下げもできないしどうしようみたいな、
今更なんか安くて募集もできないし、どうしよう。
そうそう、前イベントなんか5000円でやってたのに今300円とかで取りますとか言ったら、うん、みたいな、それがなるわけだから、ちゃんと言い切る、うん、のが大事っていう感じです。はい、それぐらいかな、まだあるから、あは、この辺な、そうね、これをじゃあちょっと話して、あ、ここら辺なんか気になることありますか。商品、販売、このあれとかも含めて販売動線の構築とか、うん、まあモニター取得はもうほんとそれね、うん、でモニターはあの SNS から来たらやっぱ一番いいんだけど、まあ結構ハードル高いと思う。知らない人から買われる、申し込むって結構難しい、しかも実績がない状態、モニターを取らなきゃいけないような段階で買われるって結構難しいから、別にモニターは近くの人でもいいんですよ、うん、で近くの人でもここら辺のテストはできるじゃん別に。ただその近くの人だと、いや例えばじゃあ実績を作るためにとか、じゃあ阿部だったらじゃあ1時間で何平米借りるって言い切れるかなって思った時に、じゃあ実家のなんかじゃあ母ちゃんばあちゃんとかの管理してる庭をやろうみたいな言った時に、じゃあ1万円でってやれるっていう、うん、別にもらってもいいんだけど、でもそれって安倍が便利屋始めた、頑張ってるから応援してあげようみたいな感じで動いてるお金だから、それって別にここの機能とか効果に払ってないんだよね。わかる、これ今までずっとミスってやってきてるから安倍のね、うん、ここの機能効果に払ってるんじゃなくて応援してあげたいなみたいなね、うん、それやっぱ家族は家族だし友達は友達だし、でも逆に言ったらそれを置いといたら評判は評判なわけ、うん、この評判をもらうっていう意味とこの仮説を定義化することにおいてはいいんだけど、それからあ、こういう風な金額で買ってくれんだなの再現性とかはその距離のモニターでは取れない。家族とか友達とか、うん、っていう感じかな、うん、だからそこら辺はねちょっと微調整が必要なんだけど、あ、でもそれが悪いわけじゃないね。でも実績なきところに、評判なきところに申し込みは来ないので、ちゃんとそうやって評判を積み上げていきつつ、この辺の言い切るところを言い切りつつ、ちゃんと誰でもこのレベルまでは絶対いけますよっていうのをできれば定量的に数字で言えるような状態になっていくと良きですねという感じですね。質問ありますか。大丈夫？うん。はい、最後いきます。